と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。今日の担当、京都府建築士会の松田陽子です。ちょっとね、とんでもない時勢になってしまいまして、不要不急の外出を避けて3密守ってますか。私は今日こうして放送のためにスタジオまでやってきましたが、本当は家にばかりいるようになりました。ただね、毎日犬の散歩行くんですが、桂川沿いなんですけどね、ずっと散歩するのが。散歩やジョギングの人たちが本当に増えていて、割と賑やかです。そして、河川敷の広場、桂川は遊ぶの禁止されてないんですが、そこに毎日の中高生の、ね、男の子が興じていることは何でしょう。サッカーとかじゃないんですよね。サッカーはダメですね。ボールに人が集中しちゃうので、実はね、ソーシャルディスタンスを保ちながらするにはどうやら野球が最適らしく、みんな野球してます。なるほどっていう感じですね。まあ、そういうことなんで、ちょっと同じ川つながりで、前半は、私が、鴨川のデルタの外で、外部で屋外で、収録しました。後半は、会員紹介を桂さんがお届けします。最後までよろしくお付き合いください。
京都人町出会いもん。
皆さんこんにちは。実は今ですね、すごいところでこれから録音しようとしています。ここは鴨川デルタと呼ばれるところですよね。皆さんご存知だと思うんですが、そこに、今日は、ある方をお呼びして、お話を聞きたいと思っています。ちょっとこんなご時世ですので、こういう放送形態になりますが、よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
自己紹介をじゃあまずよろしくお願いいたします。
はい。鴨川運河会議の鵜飼と申します。
鵜飼さん、はい、鴨川運河会議の、
代表、
代表、
はい、
代表、お偉い
方代表
です。お願いします。
お願いします。
まちづくり特集なんですよね、これね。はい、で、はい、まあ、いろんな町でいろんな活動をしている方のね、お話を伺うんですが、はい、っていうか、その鴨川運河っていうのをね、
はい、
疎水とかは聞くんですが、琵琶湖疎水とかね、
はい、
で鴨川運河って何なんですかっていうのを、まずすいません、根本のところから。
はい、
はい。
鴨川運河っていうのは、
はい、
琵琶湖疎水の、
はい、
うちなんですけども、はい、その中で、左京区の岡崎からちょっと西へ行って、はい、鴨川のところで直角に曲がって、
はい、
南へ、ずっと一直線に伸びてるんですけど、そこのとこから南は伏見の、
はい、
堀詰というとこなんですけど、はいはい、そこまでのだいたい 8.9 キロの部分を鴨川運河というふうに言っています。
じゃあ鴨川、ちょっとあんまり皆さん気がついてないと思いますが、
はい、
鴨川に沿って今ちょうど私たちがいるこの鴨川、はい、これのもっと下の方から、ちょっと鴨川に並行してそういう運河があるんですね。
そうですね。まあ残念ながら京阪電車が、
はいはい、
地下化なりまして、その時に三条あたりからですかね、塩麹までは暗渠になっております。
あ、そうですか。はい、それでちょっとね、なかなか皆さんわからないという。
そうです。
まあ、で、まあ、その鴨川運河会議というぐらいですので、鴨川運河を、はい、のことをなんかいろいろなんかやってはるその活動だと思うんですが、いつ頃からこれは活動されてるんですか。
そうですね、一番大元は、
はい、
2012年に、
はいはいはいはい、
NPO 法人の、
はい、
京都の景観フォーラムさんとか、
はいはい、
龍谷大学、
はい、
それから伏見工業高校など、
はい、
まあ、まあ地域の人が集まって、
うん、
そこ その鴨川運河っていうのは、
うん、
世にあまり知られてないんですけど、
はい、
結構面白いところがたくさんあって、
はい、
面白いんじゃないかなということで、まず始められまして、
はい、
いろんなその写真を撮って、
うん、
100の視点という小さな冊子を作られたんですね。
はい
はいはい、まあ、興味のある点が100個あるということで、うんうん、
100個ってすごいですね。はい、
そうですね。それでもね、随分 絞って、うん、ようやくその100個を選ばれたというふうには聞いてます。
そうなんですね、すみません、風が吹いてちょっとバサッと音がしますけどごめんなさい。でそれで鴨川運河会議という名前になって、はい、皆さんが集まって、
そうですね、2013年ぐらいに、うんうん、伏見の深草市長、はいの方で、はい、町づくり事業の中の一環として、はいはい、まあ、鴨川運河会議というものを立ち上げられたんですよね、はい、うん、でそれで、まあ、市民も巻き込んで、はい、鴨川運河というものをもっと知ってもらうような活動をしていこうということで始まりました、
はい、
でその後ですね、2015年の秋ぐらいからはですね、はい、もう本当にその市民の団体だけの活動をしていこうということで、最終的に立ち上がって現在まで続いているというようなことですね。
でそこでじゃあ、鵜飼さんは代表しておられて、
はい、
まあ、ちょっとお聞きしたいのは具体的にどんな活動をしておられるのかなっていうのを聞かせてください。
そうですね、まあ、最初の頃は、うん、よく知ってもらおうということでウォーキングをしたり、う
ん、ウォーキングっていうのはその川の
川沿いをですね、うん、ただ単に歩くというのと、うん、それからその100の視点を見てですね、うん、この写真がどこにあるのかとか、うんうん、そういうのを探したり、うん、して、でせっかく の, その水辺空間なので、うんうん、ちょっとまあお茶でも飲みたいなということで、うんうん、カフェなんかもやろうということで、カフェだけじゃもったいないから、うん、じゃあ音楽なんかあればいいなということで生演奏なんかをですね、できるように、まあ龍谷大の吹奏楽団の方とか、うんうん、それから龍谷大の三味線をされてる兄弟さんがあったので、うんうんうん、そういう方とか来てもらったり、まあ、いろんな方に来てもらって、うん、イベントをしたりしてましたね、
うん、あでも龍谷大学生さん、はい、若い人もいていいですね。
そうですね、
住んである方はやっぱりあれですか、はい、お年寄りが多かったりとかするのか。
そうですね、うん、ただもうお古い方ばっかしなので、うんうん、まあ、そういう人に話を聞くのがね、うんうん、まあ、それも楽しみの一つでね、うん、ここでまあ泳いだとかね、ある人なんかに言わすと、泳ぎを覚えるのには鴨川運河に掘り込むのが一番やとかね、そんな話も聞きましたし、
そうですか、
はい、まあ、いろいろとそういう話がこう出てきたり、
なるほど、
あ関わり合いがね、いろいろ出てくる、う
んうん、まあ、このじゃあ、ね、鴨川運河にまつわっていろんな話を、はい、この古い方がお聞きするっていうのもね、はい、面白いわけですね。
そうですね、
なんか、まあ、100の視点っていうか、なんかどうもいろいろとマニアックなような感じがするんですが、そんな気がしますが、
はい、そうですね、
鵜飼さんもひょっとしたらそういうことにいろいろ興味持たれて、はい、住んではるわけではないんですか。
そうですね、住まいは淀なんですけど、
あそうなんですね、
以前、まあ、住み止めの方に住んだことがあるので、うん、全く知らないわけじゃないんです、
なるほど、
はい、
まあ、でもなのに代表されてるぐらいですからね、
うん、そうですね、
いろいろ興味がおありだったんですね、
いろいろと、うん、明治時代にやっぱりできてますので、
はいはい、
そういう名残がところどころにやっぱりありまして、あの古いレンガがあったり、うんうん、それから例えば京阪の電車のですね、
はい、
橋脚とか、はい、そういうのがあったり
やっぱりマニアですよね。
そうですね、まあ、橋も結構古い橋があって、あの大正の終わりから昭和の初め頃に、できた橋が結構あって、それがもう全部いろいろと形が違ったりですね、するんです。
古い橋ですね、いくつぐらいあるんですか全部で。
今まで関係してるのは大体30個ちょこっとぐらいなんですけど、
うんうんうん、
まあ、それなんかもですねだいぶやっぱり新しいのに変わったりしますんで、
う
ん、特に今の自分は耐震基準が、はい、合わないということで、どうしても車なんかが通るものについては回収されてきてます、あと最近その我々 の, 活動も知っていただいて、うん、建設局とか、そういう担当の方もですね、ちょっともう少しその我々の意見も聞いていただいてですね、うんうんうんうん、で古いものを残していこうというような傾向になってきています。ありがたいことです。
そうですよね、
はい、
まあ、だからどんどん変わるところと、それと活動することによって残されるところとがあって、
はい、
で
例えば橋新しくなってしまった橋とかもある部分ですよね。
そうですね、うん、はい、十条通りの高松橋なんかは、うん、はい、もう綺麗になりましたし、あ、はい、まあ、よくその我々の前の活動している団体が、うん、その工事の時に、はい、親柱とか欄干とかをですね、はい、残してもらうようにしてお願いして、うん、まあ、運よく残すことができたんです。それをですね、あの最近になって、うん、あのその近くに公園ができるということで、はいはい、でそこに設置してもらおうということになりまして、うんうん、でそれはそれでまたその高松橋広場という名前を作ってですね、はい、まあ、そういうのをどういうふうな公園にしていこうかなということで、うんうんうん、うん、我々で考えたりして、うん、まあ、工事の方も始まりまして、まあ、本来ですと5月の末ぐらいにはできる予定なんですけども、はいはいはい、まあ、今ちょっとまだ
この時期でね、
はい、
なるほど、まあ、でももうほぼほぼできてるんですね。
そうですね、
すごいですね。
ちょっと形はね、ある程度できてきたんで、
でそこにじゃあ、はい、そのさっき親柱って言った親柱ってあれですよね、橋の両側に立ってるやつですね。
そうですね、はい、あれですね、大体両側にありまして、うんうん、4つ大体大きいのがあるんですけども、
そこに橋の名前書いてあったりするんです
か。そうなんですよ、うんうんうん、はい、その字がねやっぱり色と特徴があったり、うんうん、で親橋の形もね、うん、色とあのデザインが凝ったデザインがあったりして、うん、そういうのも面白いですね。
すいませんね、マニアっていうかね、はい、オタクですよね。
いえいえかもしれませんね。
そうですね、はいはい、でもその、あの活動のおかげでもそうやってなんか古いものを残す公園もでき、
そうですね。で、まあ、あのせっかくの親柱なので、うんうん、それを拓保に取りましてね、
はいはいはい、あ、他のいろいろ古い残ってるやつ、
大正12年とか、うんうん、そういうなあの刻印が文字の入ったものをですね、拓保に取って、今年はちょっとそういう橋の辞典というようなものも作ってみようかなというふうに思ってます。
なんか地道ですけど楽しそう。
楽しいですね。時間忘れますね。
そうですね。
はいはい。
で、まあちょっとね、こんなちょっとね、なんか変なあの、ね、時代になってしまったんですが、この新型コロナのことでね。
はい。
で、いろいろまあ今までもイベントされたと思いますが、今年なんかどんな感じですか。
そうですね。うん、3月の7日に、うん、予定してた、まあ、あのフィールドワークも中止になりましたし、はいはい、それから最近です6月の、この14日に、はい、講演会をちょっと予定してるんですけど、はいはい、それもちょっと危ういので延期しようかなと思ってます、
ね、
ということで、まあ、今年の事業としましては、秋口にどうしてもまとまってくるんかなというふうに思いますね。
どこもそうですよ ね、
そうですね。
ちょっとね、夏までは皆さん自粛で、で、まあ、で今年の、まあまあ、多分できると信じて秋から、はい、どんなイベントが待ってるでしょうか。
今年はですね、うん、去年ちょうど、はい、あの土木学会の戦勝土木遺産に、はあ、あの選ばれまして、
はいはい、
でこの土木遺産というのがですね、2000年から、はい、戦勝がね、はい、認定する活動が始まってまして、はいはい、全国で418件で、京都の府ではまだ19件しか選ばれてないんですよ。その中の一つにあのこの鴨川運河が選ばれたの で、 でこれをみんなに知ってもらおうということで、まあ、いろいろとあのウォーキングとかですね、
うんうん、
講演会とか、うん、そういうのをまとめてやろうかなというふうに考えてます。
なるほど、いい機会ですよね。素晴らしいですね。なんか認められた感がありますよね、はい、
そうなんです。
嬉しい顔して入りますよ、
はい、ありがとうございます、
はい、すいません、なんかすごい短い時間になんかガーッと喋っていただいて、はい、ありがとうございます。またあのもっとあのしゃもっと静かなところでね、
はい、
この今日はちょっとガサガサしてましたが、もっとちゃんとゆっくり違う話も聞かせていただきたいなと思いました、
はい、
すいません、今日はありがとうございます。
こんなところで、はい、気持ちよかったですよ。
そうですか、はい、よかったです。
いいお天気
で、ちょっとね、今こう暮れかかってきていい感じですね、はい、
そうですね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、
コーナーです。担当は桂ひろ子です。本日は宇治で設計事務所をされております宇根圭建築設計事務所株式会社代表宇根海 宗圭さんを紹介します。宗さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会員紹介に出てもらったら皆さんにお聞きするんですけれども、
はい、
建築士を目指されたきっかけとはどういったものなんでしょうか。
きっかけは高校の進路を選択するときに深くはなく美大に進みたいっていうちょっと気持ちがあったんですね、
はい、
で絵を描くこととか物を作ることは好きだったので、そういう仕事に就けたらいいかなという気持ちがあったのと、
はいはい、
試験勉強が、実技でいいのかなと、あんまり勉強しなくていいのかなっていう、はい、軽い気持ちですね、
はいは
い、でそういうことでそういう進路したいんだっていうことを父親に少し相談した時に、それもいいんだけど、建築でもデザインとか、工業系、今でいう ID ですよね、
はい、
そういう世界でも物を作る仕事はたくさんあるよっていうことで、そんなことがきっかけで建築を、建築がある大学に行ってみようかなっていう目指すきっかけができたのかなと。
でちゃんと、じゃあ建築家の大学に進まれて、
はい
はい、でそしてどのようなお勉強をされたんですか。
あんまり勉強してないんですけれどもそれでもやっぱり面白かったのは、
はい、
そのコルビジェとかライトとか、
うん、
その当時だったら安藤忠雄さんの住宅とかが、すごく面白くて、模型作ったり、
はい、
その、
はい、
模写っていうんですかね、トレースをしたりしたことが、はい、すごく建築って楽しいことだなと思ったので、そんな仕事に就きたいなと学生の時に思って、
そして、就職は普通に順調に、
あんまりね氷河期だったんで順調だったのかな、運が良かったっていうことで、たまたま2つ事務所を紹介してもらう。
氷河期やったのに良かったですね。
一つ目は思ってたようなそのアトリエ系の、いわゆる作家さんですよね、そういう事務所が一つあって、でもう一つは小さい事務所なんだけれども、施設関係を中心にやってるような事務所があって、どっちか行けるよっていうところで、その時もねたまたま建築士さんの先輩、随分先輩、10歳ぐらい上の方だったんですけど、
お知り合いがいらっしゃって、
仲良くしてくれてる方がいて、少し相談したら、住宅面白いのよくわかるんだけど、若いうちにやっぱりその勉強するんだったら、施設の建築、なかなかチャンスがないし、一回そこで仕事してみたらっていうことで、そういう事務所
よかったね、いい人がい
はってたまたまなんですけれども
そしての事務所に就職されてからはどんなお仕事をされてたんですか。
でやっぱり大体ね1000平米から3000平米ぐらいまでかなっていうところなんですけど、保育園だとか幼稚園で、あと
福祉関係、今もされてますもんね。
そうですね、老人ホームとかね、
はい、
そういうとことか病院とか、そういう施設がほとんど中心で、小さい事務所だったんで、1年立たないうちに、もう物件を担当させられて、
それも大変
や。割とね、放任の教育で、
優秀やってんね。
いやいや、なんかね、強引な所長さんで、今感謝してるんですけれども、でもう2年目3年目ぐらいからはもう契約の設計だとか、営業も自分なりにしてみろとか、1から10まで、とりあえず一人でできなあかんぞっていうことを教えてもらって、でほぼほぼ5年勤めたんですけど、でそこで独立をしました。
なかなか順調ですね、5年で独立されて。
いやあんまりなんかね、運よく綱渡りでこう来てるんですが、
そうなんや、でも私はうねさんといえばビームのスペシャリストやなっていうイメージが強いんですけども、ビームはその前職から使われていたんですか。
前職事務所も普通の CAD で、所長さんは手書きでしたし、で独立してからも 4,5 年ぐらいはやっぱり普通の二次元 CAD で、普通に設計業務をやってたというところなんですね、ただやっぱり一人でずっとやってるので、 やっぱり受注重なったりよくあることだと思うんですけれども、はい、なかなかしんどいなと。でどうしても害虫が増えちゃうんですけれども、うん、それもどうなのかなって、やっぱりいいものもいや作りにくいしお金もかかるし、まあそんな時にね、あのビムのスペシャリストでも何でもなくて、あのまあ楽して図面が描けるのかなみたいな、魔法のツールみたいなイメージで、
そんなイメージあんまりないんですけど、なんか導入するのは楽やけど使いこなすまでが時間かかるというようなイメージあるんですけど、その辺はどうやったんですか。
正直なとこは二次元CADを使いこなすよりも多分簡単だったような気がします。
へ
ー。で、あのそんなにあの CAD として捉えるとね、はい、その VIM を、
はい、
あのそこまで難しくないのかなっていうところで、あの比較的あのクリアできたんですね。
はいはい、
で結果やっぱ成果としてもその時間がすごく短く作れるようになると、図面が描けるようになるとかね、
木のイメージが分からない、時短になるというイメージが
やっぱり 3D でこう設計しちゃうんで、あの悩まないというか、間違ってるところをすぐ分かるし、その収まりだとかね、あの2次元でこうああだこうだスケッチを繰り返して、いろんなことを考えるよりも、あの楽なのかなっていう、単純にね、でやっぱりその一つの建物を一つのデータで 3D で作っちゃうから、細かいミスとかチェック漏れとかもほとんどなくなりましたし、でやっぱりその変更とかもすごく楽なんですよね。だからやっぱり害虫もあの思ってた通り減ったっていうところあります。
よかったね、スムーズに移行できて。
ただね、そのビムを使ってるっていうので、最近ちょっとそれも違うのかなっていうのが、まあその時はね、図面を描くことが楽になったという、要はその手書きから二次元CADになりましたよ、で次はビムになりましたよと、製図をどんどんどんどん支援してくれるっていうね、ビムっていうのはそういう道具かなっていうふうな思い、あのかなと思ってたんですよ。でただちょっとそれが違うのかなっていうのが、まあ後で気づくんですけれども、
いや、私はまだ全然分かってないですけど、ごめんなさい。そうか、それで、それで、あのそういったことを紹介してくださいっていうので、あの講師とかもされてたんですよね。
そうですね、そんな大したことしてるわけじゃないんですけれども、あのちょうどそのまあ、ビームで設計するっていうのがこなれてきたかなって自分で思ってる頃に、まあ司会さん、
あのご自身がやってることを紹介してくださいということやね。
あ、そうです、あのビームでどんな設計してるんですかっていうことの事例をちょっと話してほしいっていうようなことが、あのありまして、あの、まあ、特別なことしてたわけでも何でもなくて、ただそのビームってその大きいプロジェクトとか、あの大きな事務所さん、
ジェネコンさんとかのイメージがね、強かったけど、
すごいビューを設計するのには役に立つけど、あの個人の例えば住宅だとか個人の事務所一人でやってる人とかは別に今まで通りでいいんじゃないの、っていうのが多かったので、まあちょっと少なかったのかなと思うんですよ、その頃ね、あの僕らみたいな個人の人間が使ってるっていうのが。で、あの当初やっぱりさっき喋ったみたいに、その 3D で設計したら楽ですよっていうような話が多かったんですよ。でただやっぱセミナー、あの呼んでいただいていくと、いろんなユーザーの方もいるし、組織事務所の方もいる、ゼネコンの方もいる、まあ個人、僕らみたいな個人の方とかもその VIM についていろんな喋る時間が、すごく増えて、で僕自身もちょっと VIM って本当は何なのかなっていうきっかけができ
た
んですね、セミナーで。でまあなんかその辺ビムのうんちくを喋り出すと多分キリがなさそうなんですけど、ただその時にやっぱりあこれなのかなって気づいたのが、その図面を描くどうこう楽に描くっていうの大事なんですけど、それだけじゃなくてビムって本当はその設計手法、設計のやり方を考え直しましょうと、そこを改革しましょうっていう道具なのかな、ツールなのかなっていうことにはたと気づいたというか、
設計手法の改革っていうことですね。
ですね。
はい、そうか、でも結構難しいなと思うんですけども、はい、あの一緒に活動している歴史まちづくり研究会宇治っていうところでも、
はい、
あの
リムの活用を提案していただいて今進行中なんですけども、はいはい、こちらの方はどうの古い製茶工場なんですけども、
はいはいはいはい、
はい、あそれをうまいこと今言ってますか？
なんかまあ、ゆっくりと、はい、進めてるんですけれども、
はい、なんか打ち合わせも大変そうなんですけども、本当に分かりやすいですよね。施主さんも
分かりやすいですね、うん、はい、
で耐震保存全部いけてるみたいな感じがしてるんですけども、うん、
はい、
最終的によろしくお願いします。
はい、はい、何とか頑張ります。
はい、はい、最後に、はい、現在コロナでステイホーム中なんですけども、はい、お仕事への影響はいかがなもんですか？
たちまちそのドカンと何かがっていうのは特になくて、もともとなんかステイホームみたいな仕事が、うん、あね、その事務所のデスクワークが多いので、まあ打ち合わせで人と会って外に出たりしないといけないんですけど、もともとそのコロナの影響とは関係なく、うん、そのテレワークとかそういう業務効率、まあ、進めるべきだなと、進めた方がいいなとは思ってて、うん、
そういうことやね、
うん、
で私たちにとってはそういうことやね、
と思います。
まあ、コロナが良いきっかけになって、うん、か
なって、
であの、うんうん、あの楽に仕事ができて、あの、はい、でも、まあ、お客さんとはちゃんとあの、うん、効率よく打ち合わせもできたら
一番、そうです、そうです一番いいのかなというふうに思います。
はいはいはい、はい、すいません、ではこの辺でお時間になりましたので、はい、本日はありがとうございました。
すいません、なんか前半音がひどくて本当に申し訳なかったです。風の音がね入るんです。 iPhone で撮ってしまったんでね、もう本当に申し訳ないです。いいお話だったんですが、後半は綺麗な音で お送りしました。ね、今手洗いねしなきゃいけませんよね。毎日してますけど、玄関に手洗い欲しいなってすごい思います。私たちね建築士会なので、建築士からこれからそんな提案も出てきたりするかもしれません。ということで、またしばらくは皆さんご安全に。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。